パンジーラジオです。この番組ではベッドタウン育ちのシスターズ、東京在住あーちゃんとバンコク在住いーちゃんが遠くて近い友情を繰り広げます。
おはようございます。
おはようございます。本当におはようございます。
すごい顔がパンパンですけど大丈夫ですか？
めっちゃパンパンだよね。びっくりするよね。私もそう思ってます。はい、元気にやってます。今日は6月。
日付言うスタイルになったの？
6月10日6月10日です。タイに帰ってきて10日経って、いやー楽しくやってますよ。こっちは
今日隠してたわけじゃないけど、朝からヨガ行ってお風呂
吐く
シャワー浴びて洗濯してコーヒー飲んでパン食べて今です。
すごいちゃんとしてるじゃん。どうして？
私もちろん部屋の掃除機もかけさせていただきました。
どうしたの？
いや開いてっからさ。
いやいいことだ、いいことよ。私普通にパッて起きたら約束の時間、あやべって思いました。
そして約束の地へ、
約束の地、コンタクトもつけずまずズームを開いて話しながらコンタクトをつけて今ここです。何もしてない。コンタクトつけること
別にズームつながなくていいんだけどね。
ダメじゃん。なんかもし私がノロマにしてたら、あーちゃんのそのスピード感では、あ、じゃあ今日なしにしよっかってなる予感がしたから。
私スピード感あるんだけどさ、いや本当に私ってさ、そんな価値観で行きたくないんだけどさ、忙しいと効率重視しすぎちゃうタイプだなって最近仕事が忙しくなって思ってます。まだ来ないの感じとかってなってるんです。
あーまあね、なんかそうね、そうだね。仕事でも仕事においては結構そうなっちゃうかもね。
それで、この間いきなり突然いーちゃんに宣言した通り、私はそういう効率を求めるような現代の価値観に即した仕事人間としてのフルタイムの私と、退勤した後はパッて切り替えて、のんびりと行く理想を追い求めるスタイルのデュアルライフを送りたいと思っております。
初心表明演説。
はい、表明演説。何回さ、何回人生でさ、私こういう風にやっぱ生きてこうって思うんだろうね。って思った、それ思いながら。
まあでもさ、こうやって生きてこうって思い始めたのってさ、いつ？少なくともワテらが、アーシラが出会った中学の時に、こうなりたいなとかいう気持ちみたいの、芽生えみたいなのあったと思うの。だけどこうしていくっていうような気持ちはなかった。私覚えてるよ、あーちゃんがあの頃言ってた葛西臨海公園に住むだけ、どこだっけ、お台場海浜、
全部違うよ。お台場に住みたか
った。お台場なんとか公園に住む、
なんだっけ、お台場海浜公園か。
ああそうだ、そうだ、海浜って言って幕張ってつけちゃうから、だからお台場海浜幕張っておかしい話。
いいよ、じゃあそこにしよう。
まあそういうさ、夢みたいなのあったじゃん。私もなんか、
あれ読んでないっしょ。14歳の時に書いた、タイムカプセル、学校から。
読んだよ。あーちゃんが届けてくれたんだよ。
あ、そうだったっけ。そっか、
それがバンコクにやってきたんだけど、あーちゃんから、いいママに来て、いいママから、私母親から来たけど、中身全然覚えてないんだけど。
嘘、私超覚えてるよ、もう捨てたけどさ。
なんかあれでしょ、あなたは今こうしているでしょみたいな手紙でしょ。
私丸の内のキャリアウーマンって書いてあったからね。
まあでもね、
お台場に住みながら丸の内のキャリアウーマンだったのかな。
遠いよ ね、 ちょっと ね、
いや遠いね、ゆりかもめ乗るのかな、ゆりかもめ乗って、うん、まあ、新橋から東京駅、まあそんな遠くないか。
私なんだろう、がっかりしたってことを覚えてるの、読んだ時に14歳の自分にがっかりして、
うん、
あ、なんか大したこと書いてないんだよ多分。
私は面白すぎて、
うん、面白かった
の。これを読んでる私は房総半島のど真ん中にいますよ、うん、って思った。
いや覚えてない。それはあーちゃんがさ、その時にさ、あ、こういう内容だったみたいなの教えてくれてさ、え、なんて面白い。え、なんかさ、そのインタラクティブじゃん、ちゃんと。房総半島にいますよって。いや、そういうんじゃなかったの。もうちょっとなんか。
あ、詩みたいな感じだった。
いやー、もう詩みたいとかだったらまだいいよ。なんか普通に私は今、いや、全然わかんない。本当に、そんなこと書かなくてもいいみたいなこと書いてある。
ああ。
うん。なんか、
A子は何も中身教えてくれなかったけど、開けてすぐ捨てたよって言われた、うん、何が書いてあったんだろう。
あの私たちのねお友達中学時代の A子ちゃん、 A 子ちゃんが捨てるって相当だよ。だってあの子一番バランス感覚に優れたん
だ、ね、単純に、
ね、そうだよね。うん、普通に、あ、でなんでこの話してんだっけ、あ、
なんだっけ、そうそうそう、
あの人生バランスをね、バランス
生き方みたいなことを考える、
うん、
そうだね、なりたい、こう今はさ、もはやさ、こういう人になりたいなみたいなあんまないよね、うん、今私でどうできるかしかなくない、
うん、だからさ、一応はね、こうなりたいから、その、うん、でもちゃんと KPI 立てちゃうわけ、こうなるためにこうしようみたいな、でこういう風にしようっていう風に決めるんじゃない。まあでもなりたい、メンターみたいな人、メンターみたいな人がさ、いなかったのよ私ながら、
うんうん、
今もまあいないんだけど、そのキャリア的なメンターみたいな人はいなくて、
うん、
まあ、ちょっと言い方、ちょっと、ま、ネガティブになるけど、まあ、諦めみたいなのも出てくるじゃん、この年になってから、うん。あ、この人は無理だな、みたいな。
うん、
その、キャリア、何、パス的に。
うん、
で、まあ、いや、本当になりたかったらなれんだよ。その、うん、やればいいんだから。頑張ればいいんだから。でも、なんか、その、小さい時の、あ、なんかこういう風になりたい。あ、この人みたいになりたい、みたいな感じに、軽くは思えないからさ。
うん、
まあ、そんで、そうそうそう、でも最近私はなんか精神的なメンターみたいな人はいる、女性でなんか自由に行きたい、あのめいちゃんとか、めいちゃん、
めいちゃん、
めいちゃん、バリバリのキャリアウーマンで、あの今一緒にあの会議とかよくやらせてもらってる、あーちゃんも知ってる、
えっ、
MMI
か、MMI、
うん、
めいちゃん、
めいちゃん、めいちゃん、
めいちゃんだ、 あっちのヘラヘラしためいちゃんかと思って、
あ、あのめいちゃんも可愛い、素敵だけど、そうだからさ、なんか効率重視してまだ返事が来ないとか思っちゃってさ、あーちゃん言ってたけど、私逆にあーちゃん今の職場環境さ、まあ、自分がの年齢が一番下っていうわけじゃないじゃん多分、
うん、
でも私今のチームってあのやらせてもらってるプロジェクトの社長以外私より年下なのよ全員、うん、若いチームなの、めっちゃベンチャーみたいなんで、だからなんか、あ、返事もちょっと早く欲しいなとか思ってもなんかちょっとおおらかに接しちゃう、あ、いいよいいよ大丈夫大丈夫焦らないでとか言っちゃう、この私がよあ、大丈夫大丈夫、その先生、あ、どうしようこれやっちゃいましたみたいな、あ、いい大丈夫大丈夫、そんなね、あの大丈夫だからってまあだから私がなりたい、あのめいちゃんじゃない方のメンターの女の人はそういう感じの人なの、うん、いつも結構こう構えてて、あ、大丈夫大丈夫、誰に対しても丁寧っていう人になりたいと思って、なんか効率は重視してるけど、あの心の中ではちょっとでも早くちょうだいと思っても、もうなんかできるようになったよ、あ、できるようになるように頑張ってるよ、はい、
あ、はいあ、はい、
はいはい、そうね、じゃあ今日何の話するかね、
効率重視じゃない 生き方を仕事以外ではしたいっていう時にどんな時間が大切かって言いますと、
うん、あはいはいはいはい、
まあこうやって取り留めもなくお話しするとか、
ああそうだね、
あとは展覧会とか見に行くとか映画見に行くとか、
うんうんうんうん、
まあで、ね、私はまあ保ちたいと思ってるのは電車の中では本を読んでるんですけど、
うん、
ちょっと足りないなって思ってきたんだけど最近
読書量、
いや違う30分って短いなと思った
あもう通勤時間パンジータウンに住んでたらさ
そうなっちゃうんだよね、電車は1時間乗るものってなっちゃうんだよね、
そう
多分私もそれ染みついててさ
うん、
なんか1時間ぐらい余裕じゃんって思っちゃうんだけど、まあ、そんな遠くに住みたいわけじゃないけど、
だから乗り換えなしの1時間でさバンッとベッドタウンから運ばれるじゃん、うん、東京に、うん、でだからその1時間、
ね、
そうその1時間が本当だよね、あの豊かな私たちを作ってくれるあの英川が
英川
もうこれいろいろ伏せてるけど絶対わかんちゃういいか、それであのそうなんだよ、だからその1時間がさなんかあの思春期の情操教育って言ったらいいんですかね、
うん、
あの、まあ、思春期じゃないや、私の場合は大学だったから、うん、あの実家が通ってたからね、あの私もとにかく音楽を聴いたのその時、
私もだってさ CD のさケース持ち運んでたもん、あのいっぱい入る CD ケースってあったじゃん、 CD ポーチみたいな、
持ってたよ CD ポーチ持ってたよ、
CD ポーチ、あのお若い CD ウォークマン持ってたから、私
もですCD ウォークなんかさあの頃 iPod 出たんだけど、なんか
あ大学生の時ね、私は高校だから、
そうそう、あ、ね、そう高校生の時ね、高校の時は MD 聴いたけど、なんか CD の方が音がいいっていう風になったもん、
うん、
なってたのその時は、あの、うん、なぜか、うん、あなんか iPod がその音をコンプレッスしてるからみたいな、うん、iTune がのの変わったんだけど、
うんうん、
その謎のこだわりをなんか持ってる恋人と付き合ってたからさCD でずっと聴いてたあごめんごめん、そうね、そうだあれ持ち歩いてたよ、
CD ポーチね、20枚ぐらい20枚も絶対聴けないのに
入れ替えたりとかして、ね、
入れ替えたりしてるかしてたよ
そうだよ、まあ、そうだからさその1時間
本も読んでたのかな、
私も本読んでたな、うん、あの私の思い出はやっぱり大学だからさ、なんかその高校は
電車通勤がね、でも高校もそれなりにあるでしょ、
うん、
あでも
あそうだっけ、いや40分ぐらいかな、
うん、
でも高校の時もやっぱりすごい本読んでたよ、
うん、
本読んでました、
あそうだ、私は広告批評っていう雑誌が好きだったんだ
あそうだよね覚えてるよ、ね、あーちゃんに
教えてもらった、それ電車で読んでたわよく、うん、
私あーちゃんが広告批評を好きで読んでるっていうのを聞いてたから、
うん、
なんか見て私の人生の指針が決まるコラムを読んだんだよ、
へ
それ誰だどのアーティストだったか分かんなくて、私別に自分でこう雑誌を購読してる雑誌一個もない、
うん、
人生なんで今だね、
うん、
広告批評が好きで読んでたの覚えてるし、うん、なんか広告批評の表紙がチンポムだった時とかもあったの覚えてる、
あったっけ
日本のあそれ美術手帳
を、そうじゃない
広告批評だったと思うんだけど、
そう、そうだっけ、
なんかこっくりさんタトゥーの時なんだけど、まあ、広告批評じゃなかったかも、うんうん、なかったかも、
キックザカンクルーが表紙だった時はあります
いざキッペベいざキックしてた
なんか言葉特集みたいな感じ
あーいいねいいね、
うん、
まあまあそんで、まあ、広告
批評ラーメンズが表紙だったこともあります、あすいません失礼しました
いい東京アッタチャーは育ってましたっけ、あそうでなんだっけ、あそうそう、まあまあそんな、なんか大学の図書館に広告費用があって、その時誰かと待ち合わせしてた時にたまたまなんか送れるって言われて、うん、あーちゃんが好きな雑誌じゃんと思って手に取ってみたの、
うん、
でそこに載ってた広告費用なんだけど、アーティストのなんかインタビューを載ってたわけ、でもそれ誰だか覚えてないの、
うん、
全然その頃アートとか興味っていうか別に普通っていう感じだったから、うん、で見たらさ、僕のアートってどこにあるかみたいな話、私のアートってどこにあるかっていう話をしてて、
うん、
僕の作品、私の作品は、うん、作品にあるものでも、うん、見ている人の中にあるものでもありませんと。その間に存在するもの、うん、それがアートですっていう、まあ、あのことだったんだよ。
あー。
で私それにシャキンと来て、
うんうん、
いいシャキンがいいなと思って、うん、私という存在について考えちゃうじゃん10代のさ、
うん
うん、18、19、
うん、
で思ったの、私って何なんだろうとか、私ってどういう人なんだろうとか思って、うん、なんか人によってなんか変わってるんじゃないかとか、なんか演じてるんじゃないかみたいなものを考えてたんだけど、
うん、
まあ、あのバンドサークルのせいでちょっとあの内省的になってたから、であのでその時思ったの、ああ私っていう存在はその、うん、私というそのものと、あと私が接する誰かの間にあるのが本当の私なんだ、それで生きていこうって思ったんだよ。だからそれがあーちゃんがくれた指針、あ間接的にだけどなんて言ったらいいんだろうそうそう、
今なあれ待って、なんか言おうとしたら忘れちゃった。
え、指針の話、
あそうだ、えこの話したっけ、その私とは何かみたいな悩みを持たなくなっ持たない決定的な持たなくなったなと決定的に思った瞬間の話したよね。
はい、え聞いたかもしれないけど、
ね、したね、それしたね
聞いたかもしれないけど、ちょっとよかったらもうちょっと触りだけでも触りだけでも、
だからあの今年この間さ4月ぐらいにさ、ユニクロ、うん、ソフィアコッポラコラボの T シャツが販売されまして、
うんうんうん、
私はもう全柄、うんうん、全柄買いしたんですよ。
全柄買いしてたね、
好きだからさ、
うんうん、
可愛いね。で初めてあのバージンスーサイズ T を着て、
うんうん、
家出て外に出た瞬、うん、出る瞬間ぐらいに、
うん、
あ私こういうのなくなったなって思ったの。
あバージンスーサイズの中の人みたいなこと、
なんかティーネージメランコリーみたいな、あれ、はいはい、あなんかなくなったなって思って
そうだよね、
スイートナインティーンブルースみたいな、ブルースなくなったなって思って
そうだね、言ってたね、思い出した
思い出したでしょ、映画のワンシーンのようだってこうちゃんに言われたけど、
うん、
いやで、
うん、
なんかあの一個超えたなっていう話
一個超えたなって思うよね。いやなんか今年の夏な、あ私にとっての夏、タイにとっての夏だ、4月な、今年の春から初夏にかけて、まあ、日本に行ってさ、
うん、
あーちゃんと何度か話したけど、
うん、
今年結構そういうの多かったよね、
うん、
なんかもう
今年終わっちゃうみたいに言うね
そうだね、私の人生日本帰国だけが中心みたいになってるけど
というので1年だと思ってんだ、
うん、そう、そこで日本帰ったらいいじゃん。えなんかヒリヒリするようなことなくなるっていうかさ、恋愛関係とか、まあ、それなんか私のすごい先輩の大好きなお姉さん友達だ、年上のお友達がいるんだけど、うん、となんか話しててこの間、
うん、
言ってたのはなんかジタバタ本気でしてない、まあね、情けないことをしてないわけでもないし、例えば恋愛とか人間関係とか、まあ、会社とかで悩んでないわけじゃないんだけど、
うん、
前はもっとどうしよう、あもうどうしよう、え聞いて、あもう無理っていうのがもうなくなって、なんか、うん、情けないのは百も承知、でも私はこれでやってくんだ、頑張るって心の中で思えるようになる、それが大人になったって言われました。いーちゃん大人になったねって言われた、うん、もう10何年10年ぐらいお友達でいさせてもらってるから、
うん、
そうだから今年のテーマは大人になったねだったね、
そんな1年でしたね
うん、そうだったね、あ上半上半上半、
そんなこともそういうこともなんかもうパンジャラジでも 何度も喋ってる気がするから
、あ自分たちの変化やっぱりさうん、気づきね、気づき、でも気づいていくことと
気づいちゃったけ、
あと情報を発信する、そう気づいちゃったけ、あごめん、だから私はかかってるよ、その何の話をしたかった か1時間電車で本を読むとか30分電車で本を読む、
はい、そうそう、その話だよ、
うん、
で最近読んでてあの面白かったのは 文振りで買った、
はい、
エトセトラ。この間も文振りで買ったジンの話をしたけど
文振りからがまだ終わってない。
文振りまだ終わってないんだよ。あの文振り終わってなさすぎて、てかいっぱいさ仕入れたっていうかさ、うん、手に入れたやつまだ全然読み終わってないわけ。なんならあの去年の5月に買ったやつだって読み終わってないわけ。
そうだね、積んどくの多さ結構なあれだもんね、うん、
私本棚の本8割読んでないって思ってるから読んだら人にあげるか売るかしてるって感じで。
そうだよね、私それで何冊もいただいております、うん、でいつもいただいてるから、あーちゃんちゃんにこれ読み終わった文振りの薄いやつね、ラジンみたいな、すごい差し上げようかなってさ、あちょっと大丈夫です、いらない、物増えるからって言われた。でもそうだよね、読み終わってないもんね、
う
ん、
そう、
あのし前回言った篠原さんの論木刀、論木刀通信っていう題名かな、うん、すごい面白い、素晴らしいと思ったけど、最後のさ、そういうことありませんか、小説ずっと読んでてさ、最後の本当に皮ぐらいの、なんか5、6ページか、もう10ページに満たないのだけ読み終わらない、今もずっと。
ある、ある、ある。最後の3ページぐらいのところに、あの、しおりが挟まったままの本、うん、この間友達にあげた。まあ、いっかと思って。別になんか、あの、小説とかじゃなかったからさ、別にまあ、いっかと思って。
結末ね。
そうそうそう。
そうだよ。まあ、ちょっと、まあ、私、じゃあ今日これ終わったらちゃんと読み終わるわ。論語不当通信、すごい面
白
い。
私もそれ買ったんだけど、まだ、そっちは手つけてないんですけど。
あのね。
あのさ、あとさ、ジュンさんにさ、もらったやつがすごい良かったっていうのは、まあいい。
誰？
ジュンさん。ジュンさんさ、あの、お店屋さん第1回にさ、あの、うん、ナーティーさんとさ、あとほら、あの、ショウさんとかと一緒に来てくれた。
はい、あの、素敵な紳士と、小さな紳士と来てくれた。
あの、小さな紳士ね、小学生のね、
うんうん、
かわいい。いっぱい、4人ぐらい来てくれたじゃん。その方々3人ぐらいがまた文振りに来てくれた時にもらった小さなジンも良かったんだけど、あ、一個はあの編み物ジンね。
あ、編み物ジン最高に良かったんです
ね。で、あ、それで何の話かと言いますと、今週はエットセトラを読んでたわけですよ。
うん、
あのノーモア女人禁制、
いいね、はい。
でエトセトラは何回かこのパンジーラジオでも話したかもしれないですけど、あのエトセトラブックスっていうフェミニスト出版社とあと本屋さんもあるけど、でから出しているあの雑誌エトセトラで、あの期間年に2回ぐらいなのかな、出てます、うん、でなんかね、迷子をこう責任編集者がいて、
うん、別々の人なんだ、うん、
その人が得意な、うん、得意なっていうか、うんうんうん、専門としていることの特集、うん、そう、うん、特集になるので、久しぶりに買ったんだけど、女人禁制で、あの伊藤春菜さんっていう花束書房っていうのをやっている、あの、うん、割と歴史なんか多分研究者なんだと思っているんだけど、歴史関係の、
うんうん、
がお寺とかそういうのを取材してるのと、いろいろ女人禁制にまつわるあのエッセイとか論考が短いのが入っててさ、
面白そうだね、
それ、うん、読んで面白かったんだけど、さっきなんでこの本を読んでたことを思い出したかっていうと、いーちゃんがなんかタイで
あの
典型的なおじにあって、おじに話さなきゃいけなくて、
うん、そうそうそうそうそう、
違和感を持つ会話をしてい、
うん、
いるってところから思い出しました。
そうだね、なんかなんて言うんだろう、もうさ、年齢じゃないおじみたいなのがさ、こう入り込んでくるんだよ。さっきのさ、私たち、私はもう自分を中年と呼んでもいいかなと思ってるんだけど、年齢的にもね、あと精神性的にも、うん、もう青い時代は終わったなっていう、うん、あのいい意味よ、いい意味で、なんか苦しみみたいなものからの解放もちょっとあるからさ、自我からの、だから、うん、 まあ、でそうなってくるとさ、あの会うとか一緒にご飯食べたりさ、あちょっと飲み行こうよとかって言われる人がさ、まあその30代後半とか、まあ、30代以上になるのが多いんだけど、
うん、
もうさなんていうの、どうしてそうなっちゃうのっていう感じの価値観でさ、なんか自分の配偶者をね、まあ、その人はヘテロセクシャルなんで、あの妻がいる人だけど妻を下げたりとかしてさ、だからそれをのろけだと思ってんのかな、どういうことなのか感じだから、年齢じゃないおじみたいな、もうおじ、私ごめんなさいねおじさんと思うけど、私が言うおじ性みたいなものが、ね、こう出てきちゃう。
トクシックマスクリニティでしょ、
ね、トキシックマスキュリニティがねあって、でマニュピレーティブでね、支配的でね、なんかで、それであーちゃんがそのエトセトラブックスの話をし始めて、あの読んでることを思い出してくれたんだよね。
思い出させて思い出してあげましたで、なんかこの中のエッセイの一つで、堀越秀美さんって私なんか結構いろいろ好きで読んでた人だけど、が山の神と女芸人に求められてきたものっていう小さな論考を書いてまして、
あーなるほどね、
うん、はい、で山の神って信仰って私なんかあんまり知らなかったんだけど、醜い女だと、山の神、神カニって言っちゃった
言ってたよね今、うん、完璧に
ね、うん、だから山、あのさ修験道的なところは女人禁制だっていう、ああそうそう、だからっていうか、あの山の神は修女だから同性に嫉妬するために女人禁制であるっていう言われ方をされたりとか、
うん、そうだね、
していることもあると、
うんうん、
で、あの昭和の時代にはおじさんたちが自分の妻のことを他人に話す際、謙遜するように山の神と呼ぶ姿が見られたが、これも山の神を宗女と見る考えが一般的であったことの証だろう、
いや
とのことでして、
それさ、私なんか、まあ、バンコクに住んで10年ぐらいになるからさ、大戦で14年だけど、うん、なんかそのバンコクの会社の人たち昭和チックな人めっちゃ多いの本当に、
うんうん、
だから私はそのなんだろうな、バーとかで知り合ったいいおじさんとかに、あ、なんかそういうとちょっとそういう関係みたいになっちゃうけど、それが隣にたまたま座ったりとかする、うん、まあ、おじさんとかと喋ってて、うん、で山の神って呼んでたの、あの
そのおじさんが
妻さん
のことを、
そう、まあまあ、あの本当に奥さんみたいな感じ の生活をしている人が多いけど、駐在多かったけど、駐在 の、うん、あの奥さんたちね、
うん、
でなんか山の神ってずっと呼んでてさ、え、なんかいいなと思ったの私その時だって、うん、うちの奥さんがとか家内がとか愚妻がとかじゃなくて、神って呼んでるって思って、
神様って、
うん、そう、山の神っていいなって思ったっけ。でしかもなんかその怒らせないようにしているみたいな感じで使うからさ、うんうん、その人が、ね、
うんうん、
であと結構山の神は怒らせてはいけないっていうなんかの表現が多分あるんだと思う。
そうそのなんか、うん、収穫に関わるものとかだったりするみたいだからね、うん、
そうだから私はずっとね、てか今の今までね、うん、あ、いいな、素敵な表現だな山の神ってって思ってたらおいおい仕込めかよってだからそれも謙遜表現だったんだね。
そう、まあでもさ、なんか勘違いして使ってる人もいるかもしれないよね。
あ、まあ転じて転
じてないけど、ただ普通に勘違いまあ怒らせてはいけないっていうのはあるかもしれないけど、
うん、
でさ、なんかさ、地域によって勝手になんか山の神の性癖をなんか設定してて、それはちょっとなんか人間、日本人って、うん、あの神様は自由に操りすぎだなって面白かったんだけどさ、
あー、まあいいとこ、
なんかチラ見せの方が好きとかさ、なんかそういう設定の村もあるらしいだから、
なん
か、
あ、そうなんだ。
あとおこぜも好きらしいんだよね。なんかそれには2説あって、おこぜも醜い、
うん、魚、
そう、
魚のおこぜ、うん、
醜いからっていうのと、醜くてなんか 自分よりも醜いものがあるって喜ぶ説と、あとおこぜが、うん、あの男性危機に似てる説があるらしいですです
あ、そう、
うん、なんか面白かった、これ面白いっていうか、あの、うん、なんかさ修験道、修験道もさ、
うんうんうん、
あの女人禁制の理由が、その女性がこう修行中に目に入ると、うんうん、あの興奮してしまうからっていうかさ、なんか、
うんうんうん、
そこまでいかないけど、
うん、あ、まあ、気になっちゃって
る、ね、なんていうの、そう、まあ、でも、うんうん、そう発情しちゃうからみたいなのでダメっていう説があるけどさ、うん、どんだけ修行できてないのって感じだよね。
いやだからさ、思った以上にさ男子の性っていうものはさ大変なんじゃない、
まあ、
コントロールが効かないんじゃない、いや分かんないけど、いやなんかこの間さ、うん、この間って結構前にさ河野さんがさ、うん、なんか潜水艦の中に女性の人がいたら、
うん、
水の量が増えるみたいなこと言ったっていうの知ってる？
知らない。
河野さんがいつの時代だ、まあ、話で言うと河野、川野って書く河野いるじゃん、
うん、太郎、
うん、河野太郎、潜水艦の中にいると女性が水の量が増えるんですよって言って、なんかすごい話題になったんだけど、女性を潜水艦に乗せると水の量が増えるって言ったの、
うん、
でそれが2023年の6月6日のなんかニュースっていうか、これウェブの記事だっけ、なんか過去にか、
うん、
ごめん、過去だからいつ話したのかな、まあ、じゃあ読むと女性、うん、これ河野さんの発言を、まあ、ウェブにこうなんか文字起こしされてるんだけど、あの女性を潜水艦に乗せたら潜水艦の水の使用量が格段に増えたって話がありました。でなんか記者がね、私はやっぱりそれは、あ、ごめん、河野さんがその誰かが聞いたんだよ。で私がやっぱりそれは女性も髪長いからシャンプーなんかで水使うんですねって言ったら、まあ、いやいや河野さんそうじゃねえんだよ、女性を潜水艦に乗せたら男どもがやたらとシャワー長くなって水が多くなっちゃった、そういう話がありましたっていうのがあったの。だから、うん、女性が乗ってるといい悪いっていう話じゃないんだけど、これは、
うん
うん、なんかあやっぱり色気づいちゃうかなって思ったの。でもこれってやっぱりその男女間の愛情しかないっていうその感覚の中で話されている話だよねっていうことを今思い出しました。
はい
はい
よくわからなかったけどさ、最後ちょっとよくあ本当あ本当
もういや私結構それね、あの印象的だったんだよね、その
うん、
なんかそうだね、修験道とかには女性が入っちゃいけないのは色気づいちゃうからっていうこと。
それって修行全くできてないじゃんって修行の意味全くねえじゃんって思ったんだけど
ねえ、でもなんか惑わすものみたいになっちゃうんだね、
うん、
って思うよね。だってなんか明らかにこっち側のこと、何、女性が中心になった話し方じゃないもんね、
うん、
そう男性が修行できない、
うん、
女がいると惑わしてくる、だから女は入っちゃいけないってね、
うん、
なんかいつも私たちは、まあ、そうやっていつも被害者の気持ちでいるのはいけないけど、そう思いますね。
あとさ、はい、あの、うん、柚木あさこさんのさラーメン一から作ってみたら自然と腕組みしちゃってた気、面白かった
それ超面白い、あのラーメン屋さんの写真こ
うやってそうそうそうそうそうい
や面白いね、あの、うん、
そのラーメンの持つマッチョさみたいなことを、あのなぜそうなっちゃうのかを知るために
うん、
一から作ってみたんだってさ作ってみたっていうか、それは何でかっていうと、
え、それは女人禁制、ノーマル女人禁制に入ってるの？また別の。
そうだよ。そうそう。
あ、面白いね。その本みんな買ったらいいよ。
で、なんかあの柚月さん小説家だけど、あの女性の女性店主のラーメン屋さんとそこに通う女性の物語を作ろうと思って、
うん、
一から作ってみたんだってさ。
なんか面白いね。
で、なんか、うん、女性女友達ばっかりに食べさせてたら作ってたの。やっぱり、
うん、
なんかそのあの店主が怖いとか、うん、早く食べなきゃいけないかもしれないとか、うん、そういうのに怯えてなかなか一人で行けなかったけどっていう人が多くて、でもスープを作ってみたらすっごいこだわりを持ってすごい自信を持って作るから、スープどんな反応するのか、うん、すごい見たいっていう気持ちになったって言ってて、
あ、だから圧なんじゃなくて
多分純粋な気持ちなのではないかっていうふうに最後締めてて、
いい話だった、ね、
いい話だった。
あ、理解した方がいい。
でさ、あの情報番組アンジーラジオとしてはおすすめのポッドキャストとかを、うん、あの、うん、紹介していきたいと思うんですけど、柚月麻子さんと、はい、あと振付家の、うん、あれなんだっけな、すいません名前忘れちゃった、なんとか夏夏美さんと振付家の先生と、うん、あと、うん、あのディーバのユッキュンがやっている、
うん、
Y2K 新書っていうポッドキャストがあるんだけどさ、
うん、
それが超面白いんだよね。
なんか本当にさ教えてくれたね。
ああ、うん、一緒に聞いたかもしれない。で、あ、竹中夏実さんでした、古地付け氏は、
うん、
で2000年代にあったドラマの話とか音楽の話とかそういう話いっぱいしてるんだけどさ、なんかさもうみんなおしゃべりなの、もう早いの、しかもで情報量がすごいので、すっごい笑いながら聞いてるんだけど、うん、そこで最近すごいなんかもう爆笑したのが、うん、あのミクシーの話しょっちゅう出てくるの。ミクシーのコミュニティこういうの入ってたって話しょっちゅう出てくるんだけどさ、
うんうん、
あの人ってそんなに歌詞を聞いてないなって思ったエピソードがあってみたいな、
うんうん、
歌詞、私たちって歌詞重要視してるじゃん、でも人ってあんま聞いてないんだよみたいな話で、
あー私それ思ったことある。
あるで、ミクシーのあのドリカムのさ大阪ラバーあるでしょ、
うん、
大阪ラバーコミュニティに入ってた時に、
うん、
なんかこの歌詞の内容でドラマ化したら
誰が
俳優がいいかスレッドがあった時にある、
コミュニティのスレッドの関係の熱いミクシ
ー、そう、私それ聞いてあんまミクシー積極的になんかできてなかったなって、もっと楽しめたなって思ったんだけど、
あーちゃんのその精神性とかその好きなもの思考性からすると多分ミクシー超楽しめた、
うん、そうなんだよね。なんかちょっと覚えてないんだよなコミュニティの活動で、それでそのスレッドで、うん、あの女性役は相武咲さんがいいと思います、大阪出身なので、うん、関西出身なので関西弁もスムーズでしょうからって書いてあって、
うんうん、
いやいやいやって分かった、
違うやろ、違うだろうって大阪ラッパー女性が大阪じゃないからってことで
しょ、そうそうそうそう下手うまくなるかなとか言ってる歌詞じゃんってなって、うん、そのコミュニティは大会しましたって言っててそう面白かったんだけどさ、
うん、
あれ Y2K 新書はそういう面白いエピソードがいろいろ出てくるのでおすすめです。
そうだよ、本当だよね、
ちゃんとずっと聞いてないとついていかなくなるからさ、すっごいずっとすごい情報量で喋り続けてるから3人が
じゃあ流し聞きは大変だと、まあ、でも面白そうじゃん、
うん、歌詞は
だってそうだよね、大阪 ラバー近そうでまだ遠い大阪とかだもんね、うん、
歌詞重視系だもんね。
歌詞は重視ですよ。私はもう歌詞でむしろメロディーなくさっていいくらいの、じゃあ詩読めばいいんじゃないっていう感じだけど、
ポエトリーリーディングで、
うん、たまになんか昔 なんていうの、あのそれこそ CD プレイヤー持ってった時とかさ、 CD 持ち歩いてて、うん、その本当の CD 持ち歩いてる時もあるからさ、なんていうの、あの シングルアルバムみたいな、
うん、
あの充電切れてさ、あの歌詞カード読んで帰ったりとかしてるから、
ね、うん、読書してる
読書でもなんか本当に文字が読めないっていう、読めないというか好きじゃないっていう人たち結構いるっていうのびっくりした。
あいるよね、
うんうん、だから
あと、まあ、読めない気ももちろんいっぱいあるんだけどね、
うん、
あの小説読めない気も、小説読めない気とかあったかもしれない私。
あるね。あ、まあ、私あの今でも気づいちゃった、音楽好き好き言ってる人生だったし、バンドとかも今もやったり、あのバンドの友達昨日も見に行きましたけどライブ、
うん、
あの私ね全く家であの聞かないんですよ音楽。
あ
全然聞かないんですよ本当に。でなんか新しいバンドとかを探すこともないし出会うこともないし、
うん、
で気づいたけど、え、私もしかして曲歌詞で聴いてたって、歌詞重視だったからそういうことが起きてんじゃないって思ったよそ, うそうそうそう、だ大学の時とか私緑っていうバンドが好きだったんだけど、すっごく、うん、もうそれこそさっきの話に戻るけど、最初ソフィア・コッポラの話になるけど、
うん、つながってる、
そうヒリヒリしてるような自分とは何かみたいなこととか、あとちょっとまあ言ったらメンヘラ気質な、なんか恋愛感みたいなのを歌ってるのよ、まあ、椎名林檎の昔の椎名林檎みたいな感じ、
うん、
あの似てないけど、まあでもなんか世界2つに分けたら、うん、それでなんかそうすごくいい、もうかっこいいバンドなんだけど、めちゃくちゃあのでバイト先がさ、あの某東京だけど埼玉みたいな、埼玉の庭と呼ばれてるあの胃袋だったんだけど胃袋を、
胃袋じゃんそれ、それ胃袋じゃん
そう胃袋で、あの胃袋を掴むような焼肉屋で働いてたんだけど、あのその
あちょっと待って、あのさ言っていい、うん、どうでもいい話、うん、昨日マンションのエレベーターで夜一緒になった人が、うん、私より先に出て、うん、降りたんだけど、
うん、
あ絶対この人焼肉食べてきたなって思ってました。はい、終わりです。はい、どうぞ。
するよね。牛の脂の匂い。まあそんで、うん、でそこは私のなんかなんて言ったの、大学生ばっかりいるあのバイト先で、まあ二分してたんですよ。二分っていうか、うん、あの二週、まあ大きな勢力で二勢力があって、
うん、
で一つは私が所属している、まあ、バンドサークル、大学、うん、同じ大学のバンドサークルの、うん、まあ何人か。もう一つはアルティメットって知ってる、アルティメットフリスビーみたいな、あの競技をやっている、うんうん、
サークルあった気がする。
そうあの池袋、あ言っちゃった、アイ袋のあのまあ頭のいい大学のさ、
アール教、
うん、アール教のあのアール教のあのもう池袋の立教大学 の, あのアルティメットサークルの面々だったのよ、
うん、
まあ、もうで全然さなんか性格違うし、
うん、
なんかあの、ま、もちろん体育やってるからどうっていうことではないんだよ。そこでなんかすごいなんか何脳筋みたいな、脳みそ筋肉だって言いたいわけじゃないんだけど
な
んか
言わなくてよくない全然思ってないよ
だ、ま、今から話すことそうなっちゃうから、ああコミュニケーションノートみたいなのがあってバイトの、ああでなんかそれはその引き継ぎみたいにするんだけど、なんかが切れてるから発注しておいてくださいとか、うんうん、こうなってるんで気をつけてくださいみたいな、
うん、
結構もう自由になんか交換日記みたいにしてたのみんなが、うん、仲良くて、
うん、
その時になんか私とやっぱり緑が好きな同じサークルの子とかがこうなんか書いたりとかして、であと仲良くなって悩み相談とかすんじゃん、そのバイト先で、うん、そこのさ、まあ、あの R 教のさアルティメットサークルのなんかリーダーみたいな人がさ、
うん、
いいちゃんさみたいな、いいちゃんも、じゃあまあつーちゃんの申し訳ない、このいいちゃんもつーちゃんもさ、こんなんばっかり聞いてるからこんなことになるんだよ、こんなんばっかり聞いてるからこんなに悩むんだよって言われたのを覚えてもっと普通に考えなよって言われて、あのすごいそれぐらい私たちあの歌詞にドハマりした、あの世界観にドハマりしてたな
まあそういうのはあるけどあるよね
あるよね。だからなんかあーちゃんはそこ、まあ、あーちゃんもギリ入ってるけど、その今はもうさ、その時期を抜けて、あの本当に本当の意味で本当の人間を目指せる状態に今なってると思うんだけど、精神的に、
うん、
でもだって一時期友達とかとさ、まあ、椎名林檎が好きだった、私たちだって衝撃的だったからさ、椎名林檎じゃなかった、うん、その当時椎名林檎が出てきた時って、うん、ああいう人いなかったからさ、
うん、
あすごいと思って、うん、で椎名林檎と少女漫画、この2つに私たちは自分たちの恋愛をぐちゃぐちゃにされたっていうのを22ぐらいで友達ずっと話してたあの世界観と、あとなんて言ったらいいんだろう、少女漫画は少女漫画で、なんかいつか誰かが何かしてくれるみたいな話だった、うん、男の子に好かれるために生きていくみたいな、
うん、
とあと椎名林檎の約束はいらないわみたいな世界観、
うん、
もうぐちゃぐちゃにされた、どうしよう私普通の恋愛がもうできないっていうのを言って、椎名林檎のことは大好きだけど、うん、アンバランスな人間になったねって思ったよ。
そんな少女漫画読んでなくない？言うほど。
そんな読んでない。まあ、ピーチガールとか知らない。ピーチガールとか。
ピーチガールか。
でもさ、なんか。
リボン系は読んでたけどね。5、6年生。小学校5、6年生。
お父さんは心配性ってなんだっけ、岡田亜美は、
岡田亜美か、
シャオかな、違う、
なんかさ、最近後で写真連絡するけど、
うん、
リアーナとリアーナのパートナーのエイサップロッキーが、うん、メットガラっていうさイベント、
うん、
あ、イーちゃんってその世界線知らないよね。
知らない
海外セレブウォッチャーだったら絶対知ってるメットガラっていうイベントがあるんだけどさ、
メットガラはうっすら聞いたことあるっていうぐらいですかね、う
ん、で、
う
ん、その時になんか2人で撮ってる写真が、うん、こうすっごい笑顔で、なんかフラッシュがパッてなんか光って2人に当たってるみたいな写真だったの、うん、それをなんかツイッターの海外セレブウォッチャーの面白い人が、うん、なんかナナミがあるって言ってて、私たちあの頃楽しかったよね。
解説しよう。もう最初、はい、矢沢愛のナナね、矢沢愛先生のね、ナナね、
すごいんだよ本当に、ナナミがあんのあれ、なんかこれからナナミがあって勝手にこれからのこと心配になっちゃったみたいなことを書いてて
そうだよねレンズで、
そうあの頃の私たちみたいなスタイルだからね、ナナ。ナナもね、中断しちゃったんだよね。
ね、あれ、レンが事故って、これさ、このままも話してると3時間ぐらいいくで。
はい。いや、矢沢愛はすごい、私は、結構読んでる。ほぼ全部読んだから。なんかすごい、マリンブルーの風に抱かれてとかも読んだよ。
マリンブルーの風に抱かれてって私読んだんじゃない、
あれってデビュー作ぐらいじゃない、
矢沢先生は待ってね、
あと加減の月も好きだったでしょ、
加減の月ね、アダムね、
そうで、店内とバタフライキスは全部読んでるの、
はいはい、
当たり前じゃん、
パラダイス
バタフライキスって何
バタフライキスって何、パラダイスキスです、
パラキスあ読んでるじゃん、
ちょうどこの前さ、パラキスの話を誰かとして、あーちゃんじゃないよ、バンコクの番組、これパラキスだねって言ったの、紫地に蝶々がついてる T シャツみたいなので、もう紫地で蝶々だった
やっぱ蝶々じゃん、蝶々じゃん
バッタフライキス
になっちゃった
パラキスでしょ、で天使なんかじゃない、ご近所物語、
ご近所物語、
マリンブルーの風に抱かれてバラ大好きすあと影の月か、
うん、
あと7ね、
うん、7最後の方はなんかもう読んでないな、多分
私最後読んだのはレンが事故って死んだみたいなとこに読んだ、
なんか私が一緒に翻訳やって やってるブラック女性プレスのジャミラちゃんは、うん、あの、うん、7が原点だっていうタイプなの。宮沢愛大好きで、うん、まあ、もちろん他の岡崎京子らとかなんだとかいろいろ好きな漫画家いるみたいだけど、もう7が7なのよ。
いや、7をさ、あのネットフリックスで7や、ネットフリックスだったと思う。で、
あ、
ずっと見てたのよ、アニメ、アニメ、
うん、
あのね、いい、ファッションが今流行ってる Y2K みたいな感じだし、あの7の生き方ちょっと安心する。行き当たりばったりだからさ、彼女。あ、7、ごめん、あの8の方の7ね。
ああ、
うんうん。これ見てないってあれだから、ちょっとあとこれ録音切ったらその話しよう、7の話ゆっくりしよう。
それで違う、うん、あの、じゃあオチね、オチ、
うん、オチ、オチどうぞ。
で、そのジャミラちゃんが、あの、矢沢愛店っていうのが今と、うん、日本でやってるみたいなんだけど、
う
ん、
あ、行った、うん、
あのグッズを買ってきてくれないかって。
あ、それで行ってたんだ。あなた、
そう、
なんか
行ったらさ、新宿高島屋でやってたんだけどさ、なんか予約できないけど、うん、あ、予約制で予約券もいっぱいだけど、うん、当日券、あの、配ってますみたいな感じだったから、軽い気持ちで行ったらさ、あの、うん、10時11時とか午前中に行ったらさ、うん、もう4時の回しかありませんみたいな感じでさ、
も
うすごいな、びっくりしたよ、そんな。
いや、
そっか。でもで、言われた通りのグッズ、全部グッズ、これとこれ、うん、何個ずつ欲しいみたいな、全部調べ上げてた、ジャミラちゃん。それはもう、お買い物メモみたいな感じで、あの、やって、で、なんか全部お金も払ってくれたんだけどさ、送料とかも。
いやいやいや、
でもね。
大好きなんだね。でも好きなものがあるっていい。
うん。すごい良かったのが、なんかさ、やっぱさ、矢沢愛ってファッションの人じゃん。
そうだね、ファッション、うん、
で、何の本だか分かんないんだけど、世界ファッション、なんかね、世界中のその音楽スタイルによるファッションの違い的な絵を描いてて、
あ、いいね、
ヒップホップみたいな感じで、
うんうん
うん、あの、ダボダボの洋服、あ、ダボダボじゃないか、割とぴったりめなんだけど、あの、ゴールドチェーンみたいのつけてるみたい、ブリンブリンつけてて、うんうんうん、みたいな絵があって、まあ、90年代ぐらいのヒップホップの感じかな、80、で、あの、違和感、かっこいいなと思ったんだけど、違和感があるのはすごい細いの。矢沢愛って細い人しか描けないじゃん、多分。
細い、
あれ、
まあ、だから
矢沢愛の描く B ボーイ細身だなって思いました。
そうだ、ね、
これはいい収穫でした。
だよね、だからその7的なそのロック界隈は細さがさ、いいんだけどさ、うん、確かに合わないかも、がっちりして、
うん、でも面白かったから、その矢沢愛店で唯一撮った写真はそれ。
いや、いいね、なんか、あ、写真撮れるタイプの展覧会なんだね、いいね、
だったと思う。
うん、そうだよね、最近はそうだ、
うん、
まあ、なんか取り留めなくなったけど、でもそのやっぱり少女漫画の世界って、え、なんか無理やりこじつけようとしちゃったんだけどさ、その山の神みたいな風に呼ばれている女の子たちとは全然違う、女の子呼ばわり神様を。でも、あの、違うよね、なんかもうちょっとこう楽しんで 見られるから
いい
かな。
そうだね、
うん、そんな感じですかね。
そんな感じですかね、
うん、
ちなみにそのブラック女性プレスの女性は女性漫画から来てるんですけど、
いや、
少女漫画ではないっていう、
女性漫画だっていう、
うん、大人向けの、
うん、
大きいサイズの。
あの、私、じゃあ最後これで落ちということで、
はい、
あの、
うちの、何回落ちるんだ。
うちの夫には、あの、女って呼ばないように、あの、教えてるんです、あの、うん、女性ないし女の子、まあ、でも女の子っていうのも問題ある、問題っていうか難しいところであるけども、どんな人でも女の子って呼んでもいいと思ってるけどね、私は。で、なんか、女って呼ばないように って言ってたら、あの極道の女たちのことを極道の女の子と覚えています。はい、お後がよろしいようで、
あ、ちなみに女と書いて妻と読むんですけどね。
え、妻と書いて女と読むんだよね。
え、そうだっけ。
そうだよ、極妻って言われてるけど。
そうか、逆だった、
まあ、ちょっと待って、本当にそうかだっけ、ググらして、
極妻さ、私は
極道の妻たちと書いて極道の女たち。
そっか、失礼いたしました。極妻、あの高島玲子バージョンはちょっと一個しか見れなく、違うな、やっぱお島じゃないとダメだと思って見れなかった
あれ ゲートキーピングしてくるやん、あんた。
そう、ゲートキーパー全部あの見たんだけどさ、やっぱすごい、うん、また見たいなって思うぐらい面白いなって思ってます。
じゃあ見てみようか。
で、
な
ん
か今日、
うん、あの最近なんかハマった、あ、これ情報番組なんで、あの、はい、これ面白かったよっていうのを伝えるんですけど、岡田育さんっていう文筆家の方いますけど、岡田育さんがブログに極妻ゴールデンウィークに一気見した日記がすごい面白かったです
じゃあぜひチェック。ちょっと
で、もう一回、あの岡田育さんは、あの、
うん、
着物、ニューヨークに今住んでて、着物を着る活動をして、活動っていうか、なんつうの、着付け習って着物着て日常生活しましょうみたいな。うんうんうん、で、着物的に、あの、お島の、あの、ここの後ろの開け具合は、もう大胆すぎるらしいの。
うんうん、あ、抜きすぎてた、ね。
そうそうそうそう、
うんうんうん。
で、それをやりたいっていうふうに書いてあった。
うん、じゃあ、一回着物着て遊びに行こっか。
いや、いいです。
断られた。
あ、でもうちの、まあまあ、失礼しました、うん、母が最近自分で着付けられるようになったから
着てみたんやろ。
うん、で家にあるからさ、おばあちゃんにもらったやつみたいな。
あ、いいね、いいね。
着ないよ、あんた。
私が着たら違うやろ。
着ないよ
そう、いや、そうそうそうそう、なんかバンコクで着付けやってる人とか結構いて、やっぱりあの、うんうん、あのね、趣味文化あるんですよ。あのバンコクの山のあ、カッコつけてます、山の神たちで、
うん、
今でこそ駐在員 の妻としてね、こっち来て、あの会社で働けるっていうところもあるけど、うん、基本的に昔はもうただ来て、なんか何もさせてもらえないというか、家にずっといて、
うんうん、
ご飯作って子供、まあ、ビザの問題とかもあるから働けないし、あとリスク管理の問題で、うん、ってなるともう趣味文化が離れてるからさ、
うん、
奥様向けの、
うん、
だからカービングとか着付けとかさ、茶道とかいっぱいあるんだけど、そうそうそう、だから着付け教室だって、タイ人の超、まあ、もともとそのお嬢様みたいな日本人の方だと思うんだけど、うん、タイ人の富豪みたいな人と結婚して家の中に茶室建ててるみたいな。わかります、うん、外側家があって建物に。で、まあ茶室っていうか、あ、なんか着付けの部屋。
庭にあるわけじゃないってことね。
そうそうそう、中にある。そう。っていうのがある。これ一生終わらない。
っていうのがあるってなんだよ。
っていうのがある。
はい。ということで。
じゃあ楽しんで生きていこう。
開いてるから私たちは、うん、週に2回ぐらいアップしちゃうっていう予告、うん、
話です。しかも毎回
ちょっと来週が忙しいからさ、分かんないからさ忙しいから、
忙しい
けど、まあ、あの取り留めもなく話すという時間がないとフルタイムジョブをこなせないということで、よろしくお願いします。
はい、またね、
バイバイ。